命の喜ぶ方へ棚添えて、こっからパーマカルチャー。皆さんこんばんは。ここからパーマカルチャー番組パーソナリティのまやです。さて、今夜お迎えするゲストは、この春開催された絵画世界大会からのご縁でお越しくださいます、邦楽美智子さんことリアウシマさんです。あなたと地球の幸せと健康のために、心、体、魂の浄化と目覚めをお手伝いするヒーリングアーティスト。2003年44歳の時に横浜の病院で乳がんクラス4の疑いで全摘手術と言われ、国立がんセンターでも手術を勧められたが、波動療法の前田家老クリニックや絵画の創始者瓜生良介氏の治療室に飛び込んだ。そして手術、抗がん剤、放射線などの三大療法を断り、絵画、呼吸法などの自然療法、瞑想、ヒーリングセラピーなどで本来の自然治癒力、生命力を高めてがんを克服し、2010年に治ったさんとして表彰されたという経歴を持ちです。今年で治ったさん歴18年の健康養生家、シンガーソングライターでバイオリン弾きでもいらっしゃいます。山口県岩国市にアーユルヴェーダを中心としたサロン、アースパラダイスティンファを開設、健康法指導、瞑想会、テレコヤ講座などのイベントを開催したり、ライフワークとしてリアルハートリゾリューション、観音ティンファヒーリングといったオリジナルセッションを提供されていたりと、とてもパワフルでかつありがとうのハートにあふれた温かい方です。2週連続でのご登場となります。1回目の今夜は、がんの告知を受けてから治ったさんに至るまでの道を語ってくださいます。告知を聞いた時のウシュマさんの受け止め方がとてもユニークなんですね。治ったさんに至った心の持ち方やあり方がまた興味深いところです。これからの30分間、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。こっからパーマカルチャーは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局本局スタジオからお届けします。はい、今日はこの爽やかな音楽とともにスタートしましたゲストトークライブコーナーです。それでは早速、ゲストの邦楽美智子さんことリアウシュマさんをお呼びしたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
はい、実はね、今バックで流させてもらってるこの曲、ウシュマさん自身が作詞作曲を手掛けられて、ボーカルとバイオリンを担当されてるんですよね。たくさんの素敵なお仲間のサポートで出来上がった CD と聞いています。この間私、歯がね、すごいめちゃくちゃ痛くなっちゃって、休館で歯医者に行った時に待合室でこれイヤホンで聞いていたら、なんと痛みが軽くなったんですよねすごいなんかこうヒーリング効果の高いこの音楽を BGM に今日はお届けしていきたいと思います。というわけで、邦楽美智子さん、相性がね、リアウシュマさんっておっしゃるんですけれどね、このリアウシュマさんっていう名前はどっから来たもんですか？
あ、いきなりそこはですね、
はい、
あのマヤさんと同じ瞑想のお師匠さんからもらった、あのサンスクリット語っていうインド の名前なんですけど、
はい、
和尚っていう人からいただいた名前です、うん、 意味はリアが源泉、
うん、
ウシマが温かさとか光っていうような意味で、
うん、
なんか天然温泉みたいな
めっちゃいい感じです人柄を表してる感じですね、
は
い、そうですね、まあ、普段私はこう、うん、ウシュマっていう風に親しく呼ばさせてもらってるんで、まあ、今日はねさっきみちこさんって言ったんですけど今日もそんな感じで呼ばせてもらっていいですか。
どうぞ、はい、
は
い、よろしくお願いします。
はい、
はい、
まあ、そういうことでそのインドのマスターの下でね瞑想をしていたそういう道場のつながりっていうのもあったりするんですけど、私たち初めて出会ったのは今年の4月に熊本でね海学の世界大会海フェスっていうのが開催されて、そこで会ったんですよね。
はい、
めちゃめちゃ感動的な、
ね、からね、ちょっとしか経ってないとは思えませんね
確かに、なんかすごく何回もね話して音楽の話したりこう癒しの話をしたりね、お互いの歩んできたこととか、うんうん、ね、まあ熊本のねその改革もまあ私は両親がちょっとそういうことに携わっていたりとかしてうっすらとは知っていた、聞いたりして見たりしてたんですけど、もう本当になんかすごい人たちに出会っちゃったなってウシュマも含めて今回感じたんですよね。本当になんかヒーリングってねえ、なんだ癒しってなんだろうっていう、本当にこう命を自分たちの元になんか取り戻すというか、命の現場にずっと身を置いて本当に、うん、必要な助けがそこに届くように手が届くまで差し伸べてそこに向き合って立ち会ってきた人たち、うん、なんかね本当魂の戦士みたいな真の太い人たちがたくさんそこに集まってらっしゃったなって感じがしました。
そうですね、海学っていうのが、うん、あのウリュウリョウスケ氏が提唱したすごいあの健康法なんですけど、
うんうんうん、
やっぱり自分の命をお医者さん任せにしないで、
うん、
自分の健康は自分で守るっていう、 こう健康自立運動みたいなね、
うんうん、
すごいあのそういうのを提唱してきた方で、
うん、
だからなんかみんなもうあの命の本当にギリギリのところで、
うん、
笑いながら悠々と生きるぞみたいな、
うん、
穴が座った人ばっかりで
そうですよね、本当に
もう本当に素晴らしい人ばっかりなんですけど、
うんうん、
やっぱりウル先生のねスピリットがこう、
うん、
養生のスピリットっていうのかな、
うん、
命をこう、うん、養う育み養うそういうスピリットがもう浸透してるっていう感じで、
うんうん、
だからカイフェスもそういう人たちが集まってるあのお祭りだから、
うん、
あの地球上の人たちがみんなこういう意識を持ったら、
うん、
あっという間に地球がエコビレッジになっちゃうんじゃないみたいなね。
ねえ本当にそれも夢じゃないって想像がね、うん、湧いたなって思います、うん、あそこにいた時。
うん、
でなんかこうね西洋医療とかだったらなかなかこう専門家以外は口挟めなかったりとかなんか手が出せなかったりとか、うん、そんなイメージだったんだけど、なんか民間医療だったりこう伝承されてきたね体と心にいい方法とかそういうのをまあ駆使してやってられるのかなって思って、それだったら本当に医師の力があれば誰でも実行できる自分の体を自分でケアするっていうことが ね、うん、
うん、
そこもいいなってすごい思いました。
そうですね、
うん、
だから今本当にコロナとかでも言われて始めてるけど、自然治癒力とか免疫力をこう最大限に高めるための、
うん
うん、お金をあまりかけずに誰でもできる、
うんうん、それありがたい
健康法ということで、
うん、ねえ誰でもできるっていうのが本当に優しくて親切というか、うんうん、命を守るのにお金はねえ別に必要ないっていうか、それでもできるよっていうことがあるっていうねまあまあそういうところでそういうエネルギーがもう溢れていた熊本の海医学のフェスでね でやったんですけど、はい、私たちはね、はい、まあ、冒頭で皆さんにちょっとお伝えしたんですけども、ウシュマさんは、まあ、治ったさん歴18年っていうことなんですけどね、この治ったさんってこう可愛らしい指輪っていうのは、これはどっから来てるんですか？
まあ、私がんと言われてそれをこう治してきて18年、ある18年、19年目なんですけど、
うん、
いわゆる手術とか抗がん剤とか放射線っていう三大療法を断って、
うん、
まあ、海学の先生や、
うん、
波動療法の前田先生とか、
うん、
その中に NPO 法人がんの患者学研究所っていうところの、うん、門も叩いたと言いますか、
うんうん、なるほど、
あなたさんとして表彰されたんですけれども、
うん、素晴らしい、
そこ の、 代表の川滝文夫さんっていう方が作った造語で、
うんうん、
この方も元 NHK のディレクターだった方で、30年近く前に腎臓がんの宣告をされて、死を覚悟したけど、まあ、克服されて、
うん、
でこう人はなぜ治るっていうような報道番組、ドキュメンタリー番組を作っていくうちに、
うんうん、
治る人と治らない人のね違いっていうのをこう興味持って、うん、でやっぱり治った人たちはみんなこう心の持ち方とか生き方を変えているってことに気づいて、がん科学研究所を設立したんですね。うん、何百人も治ったさんを輩出している。あ、すごい
素晴らしいですよね。いい影響をね、ね、興味深いですね、はい、治ったさんと治らない、治る人治らない人のそのね、ありよう、うんうん、意識の持ち方、はい、まあ、そのあたりもね含めてちょっと話を聞いていきたいと思うんですけれど、ウシュマは2003年にがんの告知をされたんですよね。
そうですね、
うん、ですごい、まあもうそんな私がそういう告知なんかされたらもうメロメロにめちゃくちゃショック受けそうなんですがその告知を受けた時ってね、ウシュマ自身はどんな感じだったんですか？どんな体験だったって
。いや、受けましたけども、
うん、
なぜ私はちょっとそのがんになる前にちょっとすごいストレスが、
うん、
もうピークに達してしまって、こうちょっと自暴自棄になっちゃってね、
うん、
早くちょっと立ち去らなければっていうか、早く死んでしまいたいみたいな、
うんうん、
そういう気持ちになって神様に早く病気にしてくださいってお願いしてたんですよ。
お願いをしていた。
お願いしたんですよ。そしたらなんかしこりを見つけてしまって、もしって思って、
うん、
横浜の某病院に行ったらですね、
うん、
NAS4 の疑いで、うん、リンパの点滴手術って言われたんです。
へ
え、うん、なんかまあクラス4とステージ4の違いとかもまだ何も分かってなかったんですが、
うん、
まあともかくその時に思ったのはやっぱり、
うん、
やっぱりなってしまったっていう。
願ったから
私もとか言うんだけど、私の場合はまあお願いしてたんで、
ええ、
やっぱりなんか神様ってすごいみたいな
願いを叶えてくれたみたいなところですかね。すごい。
でもこれはまずいって、うん、やっぱり思ったわけですね。
で
も文字通してこのまま本当に死んでもいいのかって聞いたら、
うん
うん、やっぱりまずいぞと、このまま死んだらね、
うん、
成仏霊になっちゃうって思ったんですよ。
成仏霊。
で、いや、
不成仏、成仏しない。うんうん、できない。うん。それ困ります
ね。なので、神様に死ぬのは嫌ですって言って、
うん、
ごめんなさいって、全然撤回しますとか言って、
今度
はお願いして、神頼みして、
うん、
そうしたら、そういう自分を上の方から、
うん、
大笑いしながら見てるもう一人の自分がいて、ひぬきのヒロインでもなったつもりかいって言って、なんかこうその時にその瞑想のその師匠のね、
うん、
和尚の、
うん、
こう全国に目覚めの一滴みたいなのもカーンとこう鳴り響いて、
うん、
こう自分をダメだとか否定してる古い自分、お前はね、
うん、
のままではいれないって、
うん、
なんかおじの声が聞こえたんですよ。
で、
全身の細胞が、
うん、
喜び細胞、生きる喜び細胞に生まれ変わらないと、うん、お前は生きれないって言って、
うん、
言われたような気がして、
うんうん、
本当にそっかって、自分で作ったんだから自分で治せるんだって、うん、それで神様に私は絶対自分で治しますって決心して、
うんうん、うん、宣言して
死ぬも治しますって決心したんですけど、
へ
え、笑いながら治すぞっていう決心をした、うん、それが何か一日のうちにこう起きたんですよ。
え、宣告を受けて一日のうちにそんだけスイッチ、うん、すごいな。
もうね、すごいなんか忙しい日でね、
忙しいその表現がカジュアル、
うん、座禅してたんですけども、
うん、
なんか体の中からこう火がブワーってお腹の方からなんか湧いてきて、
うん、
そうだ、肉体は絶対みんなね死んじゃうし滅びるけど、
うん、
なんか魂は絶対死なないんだみたいな、
うんうん、
すごいなんだろう、あのこう、うん、気づきがあって、
うん、
でその時あの本当にパートナーもアメリカにセラピーの勉強しに行った次の日ぐらいで、
うんうんうん、
部屋で一人で大笑いして
大笑いよ、
うんうん、大笑いが起きちゃって、
うんうん、
今母がもう今もう明日行くからって泣きながら電話してきたんですけど、うん、
心配するでしょうね、
でも母まで、うんうん、すごくハイになってでも次の日に母が来てくれた時は一緒におりおり泣きましたけど、
うん、あでもちゃんと感情もそうやってね出せてるっていうのが、うん、なんか注力を高めてたのかもしれないね、うんうんうん、
だからこの自分で直すって決めた時に、
うん、
なんかこう展開というか、
うん、
でもう癒された
うん、
いい感じで、まあ、それは後から出てくる、くるんきたんじゃないかなっていう、
なるほど、
そんな感じだったんです。
おお、素晴らしい。 なんかやっぱりベースに瞑想があったからそういうのが助けになってたのかななんて今聞きながらね思ってたんですけど、やっぱりこう自分が蒔いた種というか自分が願った案に願ったからそれが叶った、じゃあ違う本当に願ってることを願い直せばいいっていう、すごくそこら辺の変換がね早いっていうのが素晴らしいですね。
やっぱそういうセラピーとか瞑想とかやってたおかげで、
うん
うん、まあ原因あっての結果だよねっていうなんか
こう、うん、
見方っていうのはもうなんか分かってたから、うんうん、
なるほどね、
だから自分で直せるっていうスイッチが切り替えが早かったのが、まあ、うん、良かったのかななんて思って、
うん、
ね、
そんな感じですよね、うん、まあね、もしかして今そういう疑いがあるとか言われてる人たちもそれをなんかね活用することもできるんじゃないかなって聞きながら思っていました、
うん、ね、うん、ぜひ本当に、
ね、意識
してほしいですね、
ね、本当に、
うん
うん、で、まあ、そこからですよね、直田さんになるまでにこういろいろやっぱり経緯があったと思うんですけれど、
はい、
そのあたりはどうですか、宣告を受けて直すと、ね、
まあ、母が、まあ、あの変人だったおかげで
変人、
うん、そうですね、あの普通のお母さんはなんか病院に行きなさいって言うみたいなんですけど、うん、母は私がこう自然療法で治すのを応援してくれたり、
うん、
じゃあ、まあ、がんなんかじゃないとか言ってなんか
信じてくれたり
鹿、うん、の音響の音とかして祈ってくれたりとかね、なんかすぐもうあのシャーマンのような治し方しつつ、うん、あの、まあ、その母がマイクロ波の前田佳郎先生っていうところを見つけてくれて、
うん
うん、数回だけ浴びたんですが、うん、まあ、そこは、うん、すぐにやめたんですが、
うん、
そのすぐにもう一つあの海学のね、うん、いう先生のところに、あのもうがんになる前からお世話になってたんですが、
あ、はい、
うん、そのがんになってすぐに連絡したら、
うん、
もう手がその頃ご存命でね、
うんうん、
お前すぐ来いよなんて言って、うん、で治療室に行ったら、
うん、
みんな研修生とか 5,6 人いるんですけど、
うん、
みんなを覗き込んで、こんくらい治せないとは西洋医学は遅れとるなって言って みんなで大笑いしてくれて。
なんかそれね、その笑いでだいぶ心も軽くなりそうですよね。そんな風に吹っ飛ばしてくれるみたいな心配とかね。
がんになったらチャンスと思いんさいって言ったんですよ。
あ、すごい力
言えないですよね。
言えないと思います、普通 ね。そんなどっちかだったら怖くなっちゃうとか。
あんたはね、がんより心配性の心配とか言われて、もうなんかツボを心得てて、
あ、素晴らしいですね。
3ヶ月総力戦でやってみんかって言って、なんかもう地獄で仏に会ったみたいな、
うん、
なんかこう地獄で仏に会った、すごいね、
うん、
笑顔がね、いいんですよ、うん、受け切った青空のような笑顔って言ってるんで、それだけでもうなんか治ったような気がする。これは本当の、まあ、お医者さんっていうか、うん、うちの父もあのそういうすごいあのそういう医者だったんですけど、
うんうん、素晴らしいですね。
うん、
うん、
握りのところでね、
うん、
さっきまやちゃんが言ってたけど、うんうん、手をあの差し伸べることができる、ね、
うん、
うん、すごいなって、
うん、
本当に感動しました。
本当に感動しますね。なんか安心して生きてられるし、うんうん、安心して死ねるんじゃないかなみたいな、うんうん、そんな気がしてしまった。
任せてね、死んなら、まあ、うん、あの、うん、うん、もう
本望だみたいな。
その後で国立がんセンターに行ったんですよ、
うん、
でセカンドオピニオン聞きに行ったら、
うん、
もう前田先生のところで治療を受けてたんで、
うん、
ハンモグラフィーはがん細胞見当たらなかったんですよ、うん、
えー、
なのに最初の細胞診でがん細胞があるから、
うん、
リンパまでざっくり手術って言われて、
うん
うん、それでもし開けてみてがんがなかったらどうするんですかって言っても、なんか、
うん、
っていう感じで取り合えないんで、
うんうん、
いや、こんな人たちに私の命を預けるわけにはいかんって思って、
うん、なるほど。
手術も決まってたけど全部断ってね、
うん、すごい。でもそれだけのね、うん、任せて大丈夫だって思えるつながりが見つかったんですよね。
いやいや、まだ そこまで腹は決まってなかったんですけど、
そうなんや、
さすがにやっぱり天下の国立がんセンターを断った時にはね、
うん、
足も踏みましたけどまあこれで治らなかったら私の負けだと思って、
うん、なるほど。もう何が何でも、
うん、まで、まあ、でも半年ぐらいはね、
うん、
覚悟決まんなくて、
うん、
リンでは、
うん、
あの迷ってるぐらいなら、うん、お前西洋医学行けとか言って、
うんうんうん、
それからでも遅くないとか言われてたんですけど、
うん
うんうん、だから決してこう西洋医学を否定されてるわけではなく、
うん
うん、本当にあの自分がにとってストレスにならない、
うん
うん、だし、あの治療っていうのをその人にとってのね、
うん
うん、それをこう、うん、ちゃんとこう進めてくれる先生だったんですね。
ああ、そうなんですね。うんうんうん、そっかそっか。なんかね、いろいろこう信心深いベースだったり、うん、瞑想ベースがあったりとか、なんかね、本当に現実的な物理次元の癒しだけでないサポートも受けながらすごく直田さんに至ったって感じですよね。
心が大きいかな。
うん、
まあ、お前の力っていうように、うん、やっぱり気持ちとか意識っていうか、
うん、
自分の生きる意欲がやっぱり落ちてたことがすごく大きかったので、
うん、
やっぱり、うん、そこが、うん、一番必要だったんじゃないかなと思います。
なるほど。ね、そうですか。なんかね、面白いお話エピソードがたくさんこうあるみたいなんですけど、またこの続きは来週聞かせてもらえますかね。と、はい、いうことで、はい、今日はありがとうございます。さあ、
ありがとうございます。
はい、あのウシュマさんが主催されているイベントをね、今日は一つご案内したいと思います。こちらは9月11日12日。の土日に周防大島砂浴断食リトリート&障害院座禅会というのを開催されますね。で、講師は橋本俊彦さん、9月11日の午前10時半より瀬戸内海が一望できる名刹障害院にて和尚様の指導で座禅会があり、その後西日本のハワイと呼ばれる周防大島のビーチで砂浴理想リートリトリートですね。で、酵素玄米などの素食で内側からも外側からも毒素の排毒排出デトックスをします。 免疫力、野生の生命力アップ間違いなしのおすすめプログラムということですね。講師で砂博士の橋本俊彦さんは福島出身の鍼灸師さん、海学ネットワークの元理事でもいらっしゃいます。311直後の直後に奥様と娘さんを連れて松本に避難されたということで、放射能被害の少ない地域でのびのび子育てをするために松本子ども留学プロジェクトや NPO 法人ライフケアを立ち上げ、保護の必要、保養の必要性を訴えて10年間欠かさず福島の方々の健康相談を行ってこられたんですね。で、海学健康講座はもちろん、オステオパシー講座や子どもたちに自分でできる健康用情報を伝えるための読み書きそろばん海学、いいですねこの頃などの講座を開催されています。座禅と砂浴で本当の自分を取り戻せませんかということで、こちらのリトリート9月の11日土曜日、そして12日日曜日の2日間で参加費は32,000円、1日参加や座禅会のみの参加もあるっていうことですね。でこちら詳しくはアスパラダイスという、はい、ホームページをご覧ください。アスパラダイスっていう名前でね、キーワード検索をしていただいたら出てきます。でこちらのここからパーマカルチャーの番組のページの方にもリンクを貼っておきたいと思います。この皆さんね、健康意識の高い皆さんはきっとピンとくるものがあるんじゃないかなと思うんで、ぜひチェックしてみて行ってほしいなと思います。はい、というわけであっという間に時間がね流れてね、もう終わりの時間になってまいりました。はい、ね、
はい、
今日のゲストリア・ウシュマさん、法学美智子さんね、直田さんへの道、ちょっと途中までだったんですけどもお話しいただきました。今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそ本当にまやちゃんと出会えて、はい、こんなね、ラジオに来させていただいて、なんか自分の人生のこう見直しができたりとか、やっぱ思い出してすごく、本当に今自分が生かされてるのはもう両親とか素晴らしい先生方とかね、本当に仲間友達や、やっぱりその命の神様って大学でよく言ってますけども、本当に大いなる存在になれてるんだなと、こうもう感謝しかありません。
ね、そういうも
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。また来週も続き楽しみにしています。よろしくお願いしますね。お願いします。はい、という牛間さんのね、音楽お仲間と一緒に作られたCD ですね。最後、今日はこの曲でお別れしたいと思います。リア・ウシュマ&アスパラダイスでありがとう。では来週も同じ時間にお目にかかりましょう。おやすみなさい。